Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の蛤御門の編、令和6年10月30日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
隅田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜の蛤ガールですね、蛤ガールはおなじみのこの方です。
はい、小説家の花房観音です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方、2回目の登場になります。
はい、蛤御門の編ではなく、アワビのあたらいが編、桂ぽんぽこです。よろしくお願いします。
何言うとるんですかいきなり
あのね、はい、うん、あの前回もこんな感じで、はいはい、だから私ね、あの、まあ、彼女ちょっとぽんぽこさんどうですかって隅田さんに言った時に、断られたらどうしようってビクビクしながら連絡しましたいやちょっと風紀が乱れるんでとか言われたらどうしようと思って、
もう私も誰の挑戦でも受けるっていうのが、いつ何時誰の挑戦でも受けるっていうモットーでこのラジオをしておりますので、
前回ね、出させていただいたおかげで、はい、すごい落語会来てくださって。
あ、そうですか。
めちゃくちゃ助かりました。
リスナーも行
った。はい、あの反応があって、はい、はい、買ってくださった方がいたので、もうめちゃくちゃ、なんでもどうしてもまた出たかったんです。
あのですね、はい、沖田虎丸さん、はい、男性40代の方からメールいただいております。はい、前回お二人でこの番組に出られた時に話題にされた大阪京橋のラブホテルでの落語会に早速行かせていただきました。
ありがとうございます。
上方落語会を代表するイケメン話家の桂三味さん。三味さん、この間賞を取ってらっしゃいましたね。
優勝しました。
落語、
NHK の新人コンクール。
新人コンクールで優勝なさって。はい、あのコンクールは東京も大阪もね、噺家が出てっていうコンクールですよね。そう、桂三味さんをゲストに招いた回でしたが、お二人の落語もクロストークもぶっ飛ぶ面白さで、
嬉しい。
先日は女性の噺家さんの露の誠さんですかね、はいはい、のゲスト回も行かせていただきましたが、期待を裏切らない濃厚な内容でこの回にはまりました。
嬉しい。よかったよかった。ありがとうございます。
ポンポコさんのピンク落語はバスへのスナックでおっさんがする下ネタと違い、そこに人間の愛欲といった業を描いた物語があり、あ、
うん、そうそうそうそう、
ひねりのついたオチで締まるプロの和芸です。
そうそうそうそう。
客商売をしている私、トラマーさんね、本当に勉強になります、うんうん。今日はどんなお話が飛び出すのか興味深く聞かせていただきます。
ありがとうございます。
ね、よかったね。
嬉しい。本当このラジオのおかげです。
いや、もう実際その回ね、私その前の回ね、あの、桂あわばさん出られた時に来ましたけど、はい、まあ、ほん。本当に面白かったな。
ありがとう。青葉くんが面白かったです。
うん、そう、青葉さんが
すごい。
大体ね、結構あの、はい、男性の落語家さん引く人多いんですけど、この人に、はい、青葉さんは負けてへんかったな。
カップリ4つ、もう食われる勢いで。
凄まじかった。なんかもう本当龍子の対決みたいなんで、芸人同士の本気のぶつかり合いでね。
すごく
面白かったですね、うん、ぜひぜひまた来てください。
ドラマーさんも喜んでらっしゃるわけですけれども、うん、ね、今度またあるんですよね、落語会が。
あ、はい、そうなんです。今年の12月4日に、はい、天満天気繁盛亭という、
繁盛亭、はい
はい、大阪の落語家の聖地のところで勉強会をさせていただくんです、
はい、桂ぽんぽこ勉強会、
はい、
ダメな人間に愛の手を、ダメな人間。
そうなんです。自分を投影した落語、はい、本当に
自分を、
はい、一人よがりな、
ずるい女について考えてみた、ね、このフライヤーに書いてありますけれども、
はい、
1. 安定だけじゃ物足りない、ときめき求めたらダメですか、セールスレディ、
はい、
ラジオやったら分かりにくいですけれども、あのセールスレディのセイは立身弁のセイで、
はい、
ルスは留守番のルス、
はい、
セールスレディ、
はい、
これはちなみにどんなお話ですか。
これはなんかあれです、はい、あの姓がお留守番になっちゃった人妻が姓を探しに行くっていうお話です、
はいはい、私らやん人妻姓をお留守番人妻
私らやん、すいません、姓をお留守番にしてんの私らやんっていうのやめてもらえませんか今日、あ、言うの忘れましたけども、今日あの大学生の見学の男子のね、学生がいらっしゃいまして、
は
い、
一度ね、あの
前ね、花房さんが、うん、あのラジオご出演いただいた時に来られていた花房さんのお友達の息子さん、
うん、はい、お友達の息子です、
名前言っていいと思うんですけども、うん、中村敦彦さんの 作家の息子さんが今日は見学に
来られてて、ごめんな、ごめんな、謝っとくわ。
ね、中村敦彦さんの息子さんがまあ京都大学来られたということで、うん、お友達の花房さんがまあ後見人のような形でお世話なさってるんですけど、
そうですよね。
いかんせん後見人の専任を間違えたというか、間違った教育を施して、
うんうん、あ、でも父親に感謝さ、この前父親に感謝されて、
間違ってないです、あの特殊なね、特殊な教育を施されて、
いろいろ、うん、あ、だからラブホのラブホ、あのラブホ会もこの人のポンポコさんの初めての落語がポンポコさんなんですよ。
あ、そうですか。
そう、あの連れて行って、はい、やっぱあの落語そのものが初めてだったので、
うん、でも大学生やったらそうかもしれないですよね、
うんうん、生でね、うん、ですごいあの面白かったって言ってくれて、うん、その後のイベントとかもあの来てくれてるんですよ、
いい子、
うん、いい子ですよね。
めちゃくちゃいい子ですよね。
前にね、あの見学に来られた時もその後お食事行って、うん、その時もね、あの、うん、あ、今の若い人はこんなに礼儀正しいというか、
びっくりですよ、してるんだってい
う、そうそう、礼儀はもう本当最初から正しい、
こんな環境でも染まらずに綺麗なまんまって
こんな環境っていうのはこのあの
なんか特殊なところに大人のやつで連れてかれて、もうそこに
連れてかれてね、
染まることなく綺麗なまんまで、
綺麗、いや、そう、この前だってね、彼の私両親とね、比叡山行きましたからね、な
ん
か
家族ぐるみで、
いや、だからなんで私が行くか分かんないんですけど、勝手にあの彼の父親に決められて、いや、だから息子京都いるんだから、なんかまあ京都遊び来て、じゃあ比叡山行こうでも行こうかな、途中で花房さんピックアップしてとか言って、いや、だから
中村さんご家族3人と、
うん、そう、いや、だからなんで私がって言ったって、ちょっと抵抗したんですけど、もう全て決められて、あの、な、なんか
なかなかないですよね、その親の友達と付き合うっていうのが
ないでしょ。
私はないですね、うん、まずそもそもね、父親に友達がいないっていうのもあるんですけど私の場合いないからないんですけど、うん、友達のお父さんあるんですよ。
あ、
友達のお父さんは飲み行ったりする人いたんですけど、そうやな、親父の友達はないですよね、
まあ、普通ない。私も他の友達の子供と付き合いませんよ。まあ、あの普通私避けて通ると思うんですよ。
うちの娘がもっと大きくなった時に、うん、僕の友達となんかどっか出かけたら嫌ですよね。うん、なんで？
なんかね、ちょっとね、うん、
しかもこういう人たちでしょ。
いや、花房さんやポンポコさん、うん、素晴らしいと思いますよ。うん、やっぱあの若い時っていろんな職業の、
う
ん
う
ん、いろんなことを体験してる人と会うことって重要かなって思うんで。それは
あのこんなあの好きに生きてる大人が、こんなひどい大人がいるんだということを勉強してもらって、うん、
ただね、彼見学ね、この、うん、この部屋のスタジオの隅っこでこうポツンと座ってらっしゃいますけど、うん、好きに生きてるように見えるけれども、お二人はね、いろいろ大変な思いもね、苦労もなさって、その見える部分はね、第三者から見たら好きに生きてるようには見えるけれどもね、そうでしょ、何怪訝な顔で私の顔を見
る、あのそんな風に言ってくれる人が欲しかったのってなんか男として見ちゃいました
んですよ。男として僕を見てくれた、
男として見てました。
始まりましたよ。
今かっこよかったですか。
始まりましたよ。
でも本当にそう思いますよ。その、
だから違う形で出会いたかった。
どんな形や。だから楽しそうにしてる人っていうのは決してずっと楽しいわけじゃないですもんね。
そうそう、だって隅田さんって弁護士になるまですごい時間かかったじゃないですか。
はいはい、
うん、ね、めっちゃ何年も。ね、あの勉強してて、
そうです、そうです、そうそう、8回落ちて9回目で受かりましたんで、
すごいな、
今こんな楽しそうにしてるけど、
うんうんうんうん、
あ、そうですね、だからその、うん、楽しそうにしてるけれども、うんうん、今だから僕新しい事務所がその、まあ、昔から知ってる先輩のビルのとこに移ったんですよ、
うんうんうん、
で、まあそんな普段僕がどういう仕事してるかとかって、まあ、その先輩はね、あのご存じなかったと思うんですけど、やっぱあの、あ、こんな朝なんか自分の自慢してみたいですけど、
いやいや、聞かせてください
。えらい朝早うから出て遅までいいんでな、うん、みたいなことは、なんか単に楽しくしてる感じに思われたみたいで、うん、みたいなこと言われたりはしますけれども、うんうん、いや、すごい感心してくれるじゃないですか。
ねえ、あの気に入ったみたいなので、
あ、そう、あ、嬉しいことですよ、そういうのは。
すごくなんか、あんまりね、今もルッキズムとか、ね、はい、あんまり蘇生的なことを言ったらダメだって分かっ ってます、はいはい、後で議談にしますから言わせてください、はい、すごいいいお尻してるんですよ。
あ、私がですか。
すごいいいお尻してて。
お尻はそうですかね、は
い、そう、性的に見られたくないって思うかもしれないけど、はい、見てしまったので後で議談金払います。すいません、
医者料お願いしますよ。
すいません、
精神的苦痛をあれですよ、
はい、でも精神的苦痛感じます。
しかもこの放送で私は言われてるわけですから、うん、はい、一対一だったらまだしも、こうやって公の場で不特定多数人の前で、これは傷ついてますね。
あ、これ私が医者だったらね、筋肉量とかでなんかお尻褒めてもあれですけど、ただのスケベな気持ちで褒めてるからダメですね。
いや、もうそんなありがたいですよ、それはもう。
すいません、はいはい、すっごくいいお尻してるんです。
でも社会的地位にも浴場してるってこの前言ってたやんか。
本当に、はい、
めちゃくちゃしてるんや。
めちゃくちゃします。本当に
社会的地位ありますか。私
あります。社会的地位しかないです。
地位しかないよな。しかないってそう、あの社会的地位とお尻を兼ね備えた男ということ。
いや、もう本当にそうです。
二物を天を与えたということで。
与えた、
いや、ありがたいです。そんな高評価。高評価やな。
めちゃくちゃ
この前あの3人でね終わった後ちょっとご飯食べ行った時も、はい、ね、なんかその、はい、隅田さんがいいっていう話になって、
あ、そうですか、
うん、で、なんかその後2人で焼肉行ったんですよ、
はい、その
誕生日に、その時もなんか、
はいはい、
すごい隅田さんがいいっていう、
あのスーツのお尻の上がり具合、う
ん、あ、すいません、今日なんかパーカーでスーツで着てよかったですね。
いや、私はでもね、パーカーでもこの紐をちゃんと結んでるところとかも、こういうやっぱりいいですね。グッときます。なんか
育ちの良さが伺えますか。
いや、もうね、もうグッときます。あとなんかね、だいたいこういうパーカーの絵のプリントしてるところ、はいはい、洗濯しすぎたら割れてるんですけど、割れてないところにも育ちの良さを感じるというか、他にあるんだなっていう。
逆に洗濯してないっていう。
いや、違います。
あの、汚いっていうことではないですか。
ずっと着続けたらこう毛玉になるんですよ。毛玉にならないし、はいはい、割れてないってことは、やっぱりちゃんといいもの買ってるんだなっていうのが。
よう見てるな。
基本考えるとやっぱ気ぃつけはダメですよね。そういうの
も、
なんかね、この色がもう薄々なってた、そういう思えるわけですよね。
でもね、違うんですよ。お金持ってて社会的危機もあるのに、袖にご飯粒ついてても燃えます私。ついてない。
今度の時はついていきます。僕あの落語会の時ね、はい、12月4日ですよね、
うん、
ちょうど水曜日なんで、僕大阪行ってる日なんで、
うん、
あのぜひ見に行かせていただきますんで、ちゃんとあのパーカーの裾にご飯をつけて。
美味しい、
はい、
その後は行ってます。
その後、はい、あの12月4日は、はい、あ、でもなんかね、電話でラジオ出るのダメなんですよ、杉作さんの、あの南海放送の。そういうのもあるんですけれども、
あ、お腹鳴っちゃった。お腹鳴っちゃった。
あのね、僕ちゃいますよ、お腹鳴った。
あ、今私です、私です。
同時になりました。僕は何
ですか。お腹鳴っちゃった。
あの見学の大学生が困り果ててますよ、さっきから。
すいません。
こんな、
すいません、
おっさんと、ね、
ポンポコさんの落語会に住みなさん出てもらったらって話はずっとしてて、ラブホの会とかも、
そうそうそう、
はい、ラブホの会って、ラブホの会ってあれね、あの一応その性的対象ということが前提だし、
性的対象で、うん、その後裁判起こさない人っていう、
起こすえで、
僕起こしますよ、弁護士はいらないんで、かなりあの気楽に起こせますので、
だから、はい、あれなんですよ、住田さんを呼ぶときはまずちょっとね、一回オフィシャルな場で落語会出てもらって、
うん、
ちょっと一回気抜かさせないと、いきなりラブホだとすごいやっぱIC レコーダーとか回してるかもしれないですから。ちょっとね、やっぱ、はい、
なんかもうちょっとだから距離を縮めてかららしいです。
はい、今度はね、あの、はい、繁盛亭で、うん、ね、この落語会
見に行かせるんです。
そうそう、あ、私も行きます、チケット。はい、
そうですか。
私も友達、女と、まあ、あの前回もね、女友達と一緒に行ったので、はい、ええ、あの私もあの行きますので、ぜひぜひ皆さんも。
虎丸さんもね、
うん、
今ここ書いてましたよ、女性漫画やドラマで落語に興味を持ち始めた女性の方に、おすすめの噺家は誰と聞かれると堂々と勧めていると、
うん、やった、嬉しい、ありがとうございます、うん、
ねえ、うん、そうだって、あのこのこの人のね、ラブホの落語会ってもむちゃくちゃ女性率高いんですよ。
あ、そうですか。
ほとんど女性の時ある。あ、私がさ、川島あみるさんと言ったら9割女性で、
あみる
さんがこんな女子率高い落語会初めてだってびっくりしてたから、だから女性がすごい共感するんですよね。
なるほど、
うん、ね、このセールスレディとかに、
セールスレディとか、はい、ひねりのついた落ちてしまうプロの和芸、バスへのスナックでおっさんがする下ネタ。大丈夫かな、今のところバスへのスナックでおっさんがする下ネタみたいに、ね、なってる気もせんでもないんですけれども、この後はね、あの、ひねりのついた、
はい、
落ちてしまうプロの和芸に なっていきますので
気をつけます、
はい、というわけで今夜はアナブサ観音さんと桂ポンポコさんにお越しいただいております。ちょっと忘れないうちに、12月4日がポンポコさんの勉強会繁盛亭でございまして、その3日後ですね、12月7日土曜日5時から、夕方の5時、17時から19時まで、この番組のリスナーのイベント、スミシュランを久しぶりに 4年ぶりぐらいかな。
そっか、そうなんですよ、コロナで
ずっとやってなかった、それ以前は定期的に飲み会やってたんですよ、はい、久しぶりにやろうかということで、花渕さんもいかがですか。
いや、いい、
花渕さんあんまりたくさんの飲み会とか嫌やって言ってありますよね。
不特定多数と飲むのは嫌いなんですよ
今不特定多数の飲み会しようって言ってる時に嫌いですよって言わんといてくださいよ
いや、ちょっと人見知りなんで。
あ、わかります、うん、かります、かります。
そういう人見知りの方もお越しいただければ、うんうんうん、私もまんべんなくお話しできるようにしますんで、会場はですね、余市的天津酒場ハオ五湖町店、先日市場烏丸店ってもしかしたら言ったかもしれないんですが、ちょっと予定が変わりまして、五湖町の方です、はい、で開催ということで、12月7日17時から19時で、定員は30名、はい、店の都合で、はい、30名ということになっております。でコース料理と、飲み放題で4200円、
安いですね、
はい、安いでしょ。
この前行ったとこじゃない、3人で、
あ、そうです、3人で行ったでしょ、
3人で行って、
美味しかった、めっちゃ美味しかった、
美味しかったよね、
美味しかった、
そうなんですよ、あそこでやるんですよ、4200円飲み放題付きで、はい、できるだけぴったり持ってきてくださいということで、佐山さんがお金をね集めてくださるので、できるだけぴったりお持ちいただければと思います。11月17日は日曜日ですかね、11月17日の、23時59分まで、11月17日中に hen@kbs.kyoto hen@kbs.kyoto までスミシュラン参加希望など分かるように書いて送ってください。で、30名を超えた場合は抽選といいますか、そういう形で、なってしまいますので、ご了承いただければ幸いです。私もね、久しぶりにリスナーの方とお会いできるということで、楽しみにしておりまして、五湖町店なんで、また終わった後カラオケでもね行こうかなとも思ってますんで、
すごいリスナーさんとの距離めっちゃ近いんですね。
いや、距離近いですかね、それは、
あんまり聞いたことないなと思って。
北野誠さんが名古屋でラジオ帯でやってらっしゃるんですけど、はい、うん、CBC で北野誠のズバリっていう、うん、リスナーと月一をやってますね。
へー、
マコシュランっていう番組をやってらっしゃって、その企画をやってらっしゃって、僕は名古屋月一で、孫さん番組出てるんですけど、それでパクってスミシュランっていうのを始めたんですよ。
そうなんですか、
マコシュランを。
知らんかった。
マコさんはだから元々大阪の方なんで、名古屋で帯でラジオやるにあたって、その地域のことを知りたいと。
はいはいはい。
それは地元の人と地元のお店行くのが一番いいだろうということで始められて、はい。
最初楽しいですよね。落語じゃない、ラジオ聞くだけじゃなくて参加できるってめっちゃ楽しいですよね。
と思ってるんですけど、ね、皆さんリスナーやから、なんか人見知りされる方もいるんですよ。僕が喋りかけたら、ちょっとやめてくださいみたいな。喋りかけんといてくださいみたいな。
あ、でも勝手に喋っての聞いときたいだけなんですか。
あの方もいらっしゃるんですけど、それぞれのスタイルで参加してくださったらとは思うんですけど。
男女比とかどんなんですか。
男女比ね、女性も多くなってましたよね。最後らへんは結構女性も、はいはいはい、で年齢層も幅広くて、はい、20代の方もいれば、
そうなんですね、50
代60代の方もいらっしゃってという形で。
あ、いいな。
はい。
いや、したね。あ、でもしてるやん、オフ会。
オフ会やってらっしゃるんですか、ポーポクさんも。
あ、そうです、12月4日にこの会があるから、はい、大阪以外からも来てくれる人もいるので、実はこの4日の日が私昼席の出番なんです、繁盛亭の席で、そこで鳥を取らせてもらうので、
すごい、
9夜で見てくださった方は次の日5日の日に、はい、飲み会やりましょうって言ったら、今のところ参加者ゼロなんです誰も来ないから一人飲むんですよ
それはあれじゃないですか、なんか緊張するからじゃないですか、不安の方は。
いや、でも2日間開けるほどでもないというか、 4日は行くけど
別に、まあまあ、平日やしね、
まあ、なんかまあそこまでではないという
か、あそうか翌日にっていうことですか、
は
い、
この打ち上げも兼ねてこうみんなで
やりませんかと、
はい、あの前の日の私を褒めてほしいっていう会をやりたいって言ったんですけど、まあ、参加費ゼロ
ゼロですか、
ゼロですね、あなんかまあしょうがないです。
そちらの方もね12月5日ですね、あのポンポコさんの参加資格としては、はい、まあ、前の日に
前の日に見てくださって、はい、でそれで
ポンポコさん勉強会と、
はい、ダメ出し禁止です、
まあ褒めてほしいですよね、まあ、
褒めてほしいですとか、うん、肯定的なこと言ってくれてなおかつ割り勘で飲める人だったらもう参加誰でも OK なので、うん、
割り勘で、
はいはい、
まあちやほやしてくれる、
あそうですそうですそうです、いいですよね、そうですそうです、
そういうもんですよね、私もこのスミシュランは、うん、あの基本的にちやほやしてほしい、
えですよね。そうですそうそうそうそう、
うん、そう、ま、あの漏れなくねこうラジオ聞いてくださってる方がね、うん、あの参加してくださるんで、
うん、もうねなんか、うん、頑張ってるもんね。11月はあれ気楽館でなんかやるし、
あ気楽館、うん、気楽館は
新開地、
あそうです、
はい、
あ
のそれは何をなさるんですか、
11月26日に夜なんですけど、はい、 はい、いい風呂の日ということで、ほうほうほう、はい、あとね、はい、あそこね福原のところにねドミロンさんっていう、はい、ねカレーとか置いてある喫茶店なのかな、なんかあって、はい、で そこの方が毎月あの風呂の日に落語会を開催してくれてるんですけど、ほうほう、今まではそのお店でやってたのを初めて気楽館を借りて、
うん、
そこがプロデュースでやってくれることになりまして、
なんか R18 でしょ、
R18 です、
あそうですか、
でやっぱね今回なんかそのドミロンさんってところなんですけど、うん、ドミロンさんが主催してくれるにあたって、はい、やっぱりちょっと女の人がエロい落語を見に来るときにやっぱちょっと異性の目が気になるじゃないですか、はい、そんな人のために気楽館で2階建てなんですけど、うん、2階は女性専用席にして、
あそれはぜひいいですよね、はい、うん、それはいい、それはいい、
ちょっと異性の目が気になる方は2階に上がっていただけるようになってるんで、
う
ん、
ああそういう配慮もあって、
ぜひぜひ、
そうですね、男女ともにそれは、
うんうん、そうなんです、
男性でもそうかもしれないですよ、だからそこを笑っているのを女性に見られたくない、それは一緒で男女ともにね、うん、うん、
確かに
それはいいですね、行きやすいですね、
そうなんです、ただね、あのね気楽館で200人ぐらい入るんですけど、うん、今もね100何人かね、うん、結構チケット売れてるんで、うん、2階席行きたい人はちょっと早めに申し込んでいただいた方がいいかもしれないです、
う
ん、
そうですね、11月26日、
はい
はい、でもポンポコさんはそういうあの配慮があるといい、ごめんなさい偉そうに、先ほどね、あの見学 の大学生にも、はい、褒めようとされて、あこんなことなんか容姿を褒めちゃダメよねみたいな、
はい
ね、そういう断りを入れてらっしゃいましたもんね、うん、
今度でもそれもずるい話なんですけどね、断り入れたからいいだろっていう。
あそういう
本当に優しい人は思った時点で言わないと思うんですよ、それでも言ってしまうずるさというか、
そうですよね、いやこの前その気楽館で、はい、ポンコさんとマルコさん二刀流というイベントが私ゲスト出たんですよ、はい、で帰りあのポンポコさんとゲストの翔金さんと私とで、で彼も来てたんです、彼はあのマルコさんと一緒に帰ったんですよね、はい、あのまあそれ本当良かったんですよ、マルコさんと一緒に帰って良かったんですよね、ええ、でポンポコさんと私と翔金さん一緒に帰ったんですけど、はい、なんかね、なんか気がこの人に言われて、私この人おっぱい触らされて、
すいません、
いまだによく分かんないんですけど、先生触ってくださいとか言われて、
気がついたら立ってたんですよ、乳首が。
何言ってるんですか、さっきから。あの今のとこバスへのスナックでおっさんがする下ネタの範疇にいますよ今。
いやそれはそれやけど、なんで私は触らなあかんねん、先生お願いしますとかって、なんかいやそこ敬語使われてもって思って、
いやなんか
もう、なんかそんな感じで帰ったから、あの大学生マルコさんに託してよかったなって、
すごいよかったです本当に、
うん、マルコさんありがとうって思いました、ね、
後で振り返って気づくんですよ、はあ、あれはまずかったなって、家帰って気づくんですけど、うん、その場は自分の欲が勝ってしまうというか、
うん、まあ、そうやって反省されるのが大事なことだと思いますよ、そうやって
反省はようしてるよな、
反省してるけど、うん、実行力がない、
うん、
制御できない、行動制御、
いや本当にだから本当に最低です、だから虚勢した方がいいですね、私なんか
そこまでしなくて大丈夫です、
はい、ね、なんか弁護士やから怖い、あの社会的に抑止するけど、やっぱり隅田さんに対してはちょっと、
はい、
簡単に訴えられるから警戒心はあるみたいですよ、
はい、うん、
警戒、
だからちょっと距離をこれから詰めていくっては言ってましたけど、
いやいやいや、かといって別に嫌がることしたいわけないんです、
は
い、嫌われたくないし、
そりゃそうやろ、
なんか本当に
さっきは何の会話してたの、これなんかその何を想定してなんか
難しい、難しいんですよ。ま
あ、だからそのでもね、すごいですよね、ポンポコさん。いろんなことを考えて、やっぱりでも、うん、妄想って大事ですよね。そういう、こういう話し家の方、芸人の方、皆さん、そういう、どんだけやっぱり頭の中でいろんな妄想を膨らませられるかっていうとこじゃないですか。そういう意味ではなんかすごいですよね、話聞いてると。
まあ、なんか本当にも気をつけなきゃいけないのが、でも、はい、私が勝手に例えば清水先生のことを妄想してたとして、はい、これが何かの形でバレた時に、はい、そんな目で見てたんだっていう、
大丈夫です、あのね妄想は本当に、ね、あの頭の中で何を考えてもいいんですよ、これは。
それは政治的作品
憲法で保障されてますから、思想良心の自由、内心の自由は何考えてもいいんですよ、はい、頭の中では
バレなければ大丈夫なんですか、
何を考えてもよくて、はい、ただそれを行動に移したら問題が起こるときは刑事民事で起こりうることはありますけども、頭の中ではどんなことをほんまに、それが例えばスケベーなことであれ、あるいはその暴力的なことであれ、頭の中は何でもいいんですよ。
例えばないですか、それがバレたらこれは罪ですか。
バレ、いや、頭の中でバレないじゃないですか、言わんかったら。だからこ言葉に出した時に誰かをの権利を侵害することが場合によってあるかもしれないですけど、僕だから昔ね、はい、あの司法修習って言って、
はい、
弁護士 の司法試験受かった後に研修するんですけど、その時に、僕は大阪地検で、あの大阪地方裁判所で大阪の弁護士事務所が回ってたんですけど、検察庁の収集研修で取り調べとかもするんですよ、うんうんうん、でその時にあの盗撮をしてた、まあ、若い男性がいて、うんうん、で、そういう人別に逮捕もされないんですよ、うん、でそういう身体を拘束されてない被疑者の取り調べを、そういうもう今まだ研修中に過ぎない、うんうんうん、その司法修習生がやるんですけど、うんうん、であるその男性が、うん、まあ、警察の段階で、まあ、取り調べを受けて絞られて、うん、でその検察に来るんですよ、うん、でも僕らは見習いの立場なんですよ、うん、分かってないんですよ、その人、事件起こした人からしたら、うん、その検察官か、うん、その見習いかなんていうの分からんと、うん、すごい恐縮して来てはるんですよ、うんうん、僕は僕で見習いにこんなん取り調べされるのもかわいそうなと思いながらやってるんですけど、うん、でその時のその彼が言ってたのが、多分ね警察すごい怒られたから、うん、僕はその事件があってから、うん、そういう性的なことはもう一切考えないようにしてるんですよ、うんうん、でもう全然あれからはそういうことを考えないようにしてますね、とばっかりアピールしてくるんですよ、多分すごい絞られたんですよ警察に、ということを盛んに言うから、あのさっきからずっとおっしゃってますけど、うん、逆ですよと、うん、逆やでと、うん、頭の中では何考えてもいいんですよ、うん、この国では憲法19条で、うん、思想良心の自由で保障されてて、それはもうスケベーなこと考え放題っていう自由やから、うん、それは考えてください、特にこういう事件を起こすようなことがあってんやから、うん、あんたの場合ことさらにそのそれは考えた方がいいと、ただそれをひとたび行動に移すと迷惑かけるから、うん、そこをもう意識して、
うん、
逆にもう何考えてもいいです頭の中ではみたいなことを言うたら、なんか目から鱗みたいなことをしてて、で、まあ、その帰る時にね、うん、あのエレベーターまで案内していったんですけど、うん、でエレベーターその彼を送っていって、うん、こう閉まる瞬間にね、うん、お名前だけでもって、お名前だけでもって言われたんですよ。
ええ話やな。
これはええ話と解釈するのでもなんかね、うんうんうん、なんかもしかして響くもんがあったとしたらよかったなと思って。
いや、うん、だからさ、私のなんかそういう感能とかってあれ人の妄想を書いてるわけだから、うんはい、で。あの官能、例えば作家の人ってすごく礼儀正しいジェントルマンの人とか、うん、もう本当紳士的な売れてる人はね、あの売れてる人は多いんですよね、でも書くのはすごいこと書いてたりするんですよね、すごいことみんな、うんうん、でもそれをちゃんと妄想って分かっててそうやってて、うん、あの逆になんかすごいあのおしゃれなこと書く人がめちゃくちゃセクハラする人だったりとかって本当あるんですよ、
作品とね、その現実の行動と、
そうそうそうそう、そういうことすごいあって、うん、社会的には立派なことばっかり言ってる人が、
うん、
ね、あの裏ですごい、うん、あと同意取らずにそういうことしてるとか、
はいはい、でも、でもそうこの間もありましたもんね、そうそうそう、あの大阪地検の検事制の、
そうそうそうそうそう、
あの事件ひどかった本当に、ね、あのあちょっと報道を読んでて、
うん、
その腹立つことって そんなないんですけど、正直腹立ちましたね。こんな大阪検事、大阪地検のだからトップだった人、うん、そうそうそう、検事生っていう立場の人が自分の部下の女性の検事に、うん、まあ準強制性交かな、酔っ払って抵抗できない、抵抗が困難な状態で、まあそういう性交をして、
最悪
で、それの後口止めをしてたっていう、うん、自分がだから大阪地検のトップの立場なんですよ、うんうんうん、で自分は公になったら自死すると。でそうなると、その大阪地検特捜部っていうのは過去に、うん、証拠改ざん事件とかあったところなんですよ、うん、フロッピーディスク改ざんしてね、うん、そういう不祥事があって、もう大阪地検特捜部解体せなあかんでまで言われたようなところで、うん、そういうことが、まあ、あったのを、うん、その逆に利用して、ああいうこともあったから、うん、今度自分のこの不祥事が出たら、もしかしたら もっと世間から叩かれると。そうなったら、あなたの愛するこの検察、うん、それが崩壊してしまうよみたいなことを言うて口止めしてたっていう。
狂ってますね、おかしい。
でしかも、うん、そこのでそのなんかね、その女性に対して時効になるまでご馳走するからみたいな言い方したんです、うん、もうデリカシーのかけで、まあ、デリカシーあるなしの話で もうそれを超えてるんですけど、結局まあ時効を過ぎたら罪に問われないわけですよ、うん、罪に問われる期間までご馳走するなんていうようなことを、そういうことを言う倫理観の人が、ね、検察、大阪地検という、うん、まあ、東京地検に次いで大きい捜査機関のトップにいたっていう、恐ろしいですよ。
怖いです
よ。女の人をね、だから人間として思ってないんですよね。そんなおごってどうのこうのって言ってる時点で、うん、人間だと思ってないんですよね。
思ってないですよね、うん。
でだからそういう人がね、例えばそう、でその事件を捉えてそれを一般化するのもどうかと思うんですけど、うん、そういうもう人間に対する接し方が出ちゃってるじゃないですか。その自分の部下知ってる人に対してもそんな態度を取る人が、そうそう、言わんや、例えば全く知らない一般の被疑者、うんうん、被告人にどんな態度取るか言ったら、申して知るべしというか、そんな、まあ、こいつはやってるに違いない、うん、こいつの人生はどうなっても構わんって思ってるやろと、やっぱ僕思っちゃうんですよね、うん、そこは。
わかります、わかります。
うん、いやー、どこ久しぶりになんか腹立って
ひどい話、うん、
で、その大阪地検を、まあ、退官して、うん、盛大なそのなんか、うん、もうそう体感のそういうパーティーみたいなもやって、うん、やめて、うん、でその後もやめ県で、しかも大阪地検の検事生まで行った人やから、うん、まあいろんな会社の顧問やったりなんかできるわけですよ、
いや、
うん、っていうような。でその後も大阪地検のそういう現役のね検事と仲良くずっとしてて、よく飲みに行って、でそれは当然その被害者の女性の検事の耳に入ってくるわけですよ、
うん、やだもうやだ
っていうのがずっと続いてて、6年前の事件なんですよ、うん、それももしかして、だからいろんなこうパワーバランスでね、事件が公になっただけで、もしかしたら場合によってはずっと公にならんままやったかもしれないし、
事件内部
とかそういうところのいろんな多分ね人事とかのそういうパワーバランスもあるでしょうから、いやー腐ってるなと思って。
腐ってますね、
うん、ごめんなさい、なんかそういう ただ悲惨な事件の話してしまって。
いやいや、そうね、でもそういうでも性のコントロールできない人に権力なんか与えちゃダメですね、うん、余計に。いや別に権力なくてもダメですけど、うん、あったら余計ダメですよね。
権力があるからしようとするんじゃないかなとも思うんですよね、
うん、
うん、
ただそうそう、今日もねメールいただいてましたけど、はい、あるね、うん、国会議員で、
うん、
週刊文春に、はい、まあ、その人が行くそういうお店で、うん、乳首という名前で呼ばれてると、乳首と呼ばれてみたいな記事が出た人がいるんですが、その方今回も当選されてたんですが、ずっとね、
うん、
当選もかなりの数重ねてるんですけど、うん、絶対そういう閣僚に選ばれないですよ、内閣に、うん、まあ、自分が誇示してるのか身体検査で引っかかるのか。
でも別にお店で乳首と呼ばれてるの罪ないと私は思うんですけどね。
ないですけど、ないですけど、そういうことはまあ出るじゃないですか、うん、結局今回も選挙で落ちてる、うん、法務大臣の牧原さんとかでも、うんうんうんうん、ね、そういう法務大臣になったことによって注目が集まって、
う
ん、過去の X のポストとか問題になって、こんなこと言ってたんや、で、ね、ね、そういう旧統一教会とかの関係も分かってみたいな、かえってやっぱり注目集まるといろんな記事も出るじゃないですか、
うんうんうんうん、
で結局選挙も落ちてっていうようなことになるんで、
うんうん
うん、そう考えると ある岡山の人でね、いるんです、そういう人が乳首って呼ばれてる人が、うん、 その、自民党の総裁選の選挙管理委員長みたいな立場だったんです。読み上げてはったんですよ、その。
乳首が。
乳首が石破君とかね、高市早苗君とかで言うてるんですけど、うん、誰が呼び上げとんねん思ったんですけど。
まあでも、
まあでもそれはすごい、ね、言うたらまあ自由な範囲
を。誰も傷つかない。
聞いてもいいです。なんで乳首って呼ばれてるんですか。それは、ね、言えない
いや、多分、もう誰もがそう呼んでしまう乳首をお持ちだったんじゃないですか。
長い。
もう今回の衆院選出てないけれども、うん、名前出して無敗の男が
中村喜四
郎、はい、自民党時代にそれこそあれもだから逮捕されたから週刊誌出たんですよね。
いろいろね、その、まあ、性的なことも含めて出て、そうそう、でそのことを無敗の男で書いてましたもんね、
書いてました。
子供にも言うた
って、ね、そう、
面白かった。
あれですよね、議員バッジつけてお店行って先生って呼ばれてたっていう、うん。
なんか
でもね、私あれあんま罪ないなと思って、でお店の人がそれ暴露すんなよと思ってて、
議員バッジって分かるかな、僕見ても分からんかもしれんな。
どうなんでしょうね。
でも国会議員って意外と分かんないですよね、うん、もう日常的に露出のある人を除くと、う
ん、分かんないですよね、
うん、だから結構いろいろ派手な遊びしてる人もいるし、そう
だからあの人も逮捕されたりとかいろいろで注目浴びたから、うん、あのお店の人が、あの人みたいな風に今打ったんでしょうね。でもそれはね、別にお店でなんかね、
う
ん、
ママ
嬢様に、うん、罪ないんじゃないかなと思って、うん、無理やりじゃないし、お金払ってるし、同意だし、
うん、ただだから有権者はそういうことも含めて、うん、こう投票するんじゃないですか。
私は好感度上がりますけど、ね、
人もいるんでしょ。だからそれはそれで入れる人もいるし、うん、なんだそんなとこ行くなんてって思う人もいるやろうし、
あ、まあまあ難しい、経済回してるからね。
いや、私無敗の男読んだ時に、はい、そのあれって本人にインタビューして書いた本じゃないですか、はい、
面白かったですよね。その選挙で でもね、僕は読んで、あの人ってもう選挙のために政治家してる感じなんですよね。普通は何か政策があって、うん、もうそのための手段でしかないわけじゃないですか、うんうんうん、政治家になることは、うんうん、でもなんか本末転倒というか、
でもまあまあ、でもそういう人はね、結構地方行くと多いと思う、
まあ、多いですよ。ほとんどの政治家がそうなってますよね。
地方行くと、そう、もうだから地元にはすごい人気あるんですよね、うんうん、そう。でも私本読んで、インタビュー本だから多分チェックしてると思うんですけど、うん、チェックしてその部分通したっていうのが、なんか器が広いなと思って、そうそうそう、私山崎拓が、はい、YKK 広くっていう本出した時に期待して買ったんですよ、
はい、いろいろね、
あの人もいろいろ文春で、
まあ、親子丼ぶり事件とかいろいろあった人いるんですよ、うん、そういうこと言うてたとかっていうね、山田夫とか言われてましたもん、うん、
すごい期待して買って読んだのに、はい、全くそれについて触れてないから、
だって
あの人九州福岡でしたっけ、
うん、で
っけ、
うん、
その文春が出た時にもうその福岡中の文春を買い占めたっていう、うん、
いや、その時にだからやっぱし私中村喜四郎はすごい器が広いと思って、
堂々とね、うんうんうん、だからそれを器が広いと評価するか、だからね、ああいうのはどうなんですかね、かえって、まあ、性的に盗作してるとバレるのもちょっと嬉しい部分もある人も中にはいるかもしれないですよ、
うん、そうです、
うわ、俺そういうふうに思われてるみたいな、こいつ俺のこと先生とか言うて、うん、あ、言ってるけどほんま心の中で俺をバカにしてるやろみたいな
で、感じてるんですよね。
興奮しちゃう、
まあ、いろんな人いますからね。
そうですね、うんうん、まあ、だから私今ちらっと言いますと金箔師の本書いてますから、ちょっとそういう特殊な人たちを取材とかしてて、うん、まあ、世界は広いなって、うん、つくづく思います。
隅田隆平の浜栗顧問の編、令和6年10月30日放送分のポッドキャストラジオクラウドでした。